弁士番号7番東北地区代表福島県立視覚支援学校高等部保健理療科1年常松さくらさん。演題は白うさぎ、白うさぎです。
稲葉白虎隊もののけ姫のおこと主。さて共通点は何でしょう。2000年4月8日元気な女の子が生まれました。でもその赤ちゃんの瞳は赤かったのです。皆さんは白うさぎを目の前にしてどう思いますか。真っ白で可愛い？それを人間のアルビノにして考えてみてください。目の前に突然肌も髪の毛も眉毛もまつ毛も全部白い人間が現れたらどう思いますか。人間は何か普通とは違うものや出来事に出くわすとそれを非難する生き物だと私は思います。見た目が白いがために怖いとか奇病とか言われました。幼稚園の入園式で隣に座っている子の髪の毛は黒い、その隣にいるその子のお母さんの髪の毛も黒い、ずっと私の隣で笑う母の髪の毛も黒い、私の髪の毛は白い。大好きな母のはずなのにどこか違う世界の別人かと思いました。小学校の頃自分を隠すことを覚えました。最初は何の抵抗もなく見せていた髪の毛も次第に帽子を深くかぶるようになり、たまに隠しきれなくて白い髪の毛が見えてしまうと指を刺され笑われ悔しかったです。6年生の春に周りと比べるようになるにつれてありのままの自分が嫌になり黒く髪の毛を染めました。帽子をかぶらずに外へ出るとじろじろ見られることは少なくなり、自分が抱えていた荷物が減った気がしました。中学校の頃体育の授業でのバレーボールは大嫌いでした。弱視の私には上から降ってくるボールの距離感がつかめません。みんなが試合をしている中、端の方でただひたすらトスの練習をしたこともありました。吹奏楽部ではフルートのソロを任されることもありました。指揮が見えないので自分で他のパートの音を聞いてタイミングを測りました。急に楽譜を渡されて即興で吹けと言われてもできずに立ち往生しました。それでも音楽の中に身を置くことが楽しくて続けられました。3年生の時フルート1本で私立の高校の特待生を受験しました。結果は不合格。なんで？頭に浮かんだ3文字が涙とともに口から流れました。先生が言うには高校側は障害のある子を配慮しきれないと判断し不合格になったそうで、そのわけのわからない理由なんてちっとも耳には入ってはこなくて、ただ受験の判断基準が私の演奏ではなくて障害であったことを憎みました。もう何もわからなくなり家に帰り一晩中泣きました。周りが次々と合格して喜んでいる姿を見て、自分にはないものを持っている友達に腹が立ち、そのストレスを親にぶつけました。ゴミ箱を窓ガラスに思い切り投げつけてガラスを割ったこともありました。雪が降ってる中ジャージ1枚でただひたすら山に向かって歩きました。どうしたらいいかもわからなくなり意識が朦朧とした頃に母が私を見つけ、いつも通りの声で、 雪すごいな、寒とか言いながら手を握って家まで歩いてくれました。何もかもを捨てて飛び出したあの日、母は私の背中を強く押していてくれたのだと思います。視覚支援学校に入学して普通科での3年間は視覚障害と向き合うことができました。そして空飛ぶバレエが嫌いだった私が地を這うボールを追いかけて3年連続の全国大会出場を果たし、第1回埼玉大会では敢闘賞をいただきました。理療科の入試を終えて真っ黒だった髪の毛を真っ白の元の自分の髪の毛に戻しました。視覚障害を持つ仲間や先生方と学ぶ中で、ありのままの自分が一番美しいと考えたからです。生物界で白いアルビノは天敵にすぐ見つかりやすく生きることが難しい。これと同じで社会で障害者は弾かれ差別されがちです。アルビノのモデルさんが活躍する現代、これから大人になろうとしているアルビノの子どもたちのためにも、胸を張って人の痛みが分かるかっこいい理療師を目指します。そして己を見失うことなく心に芯を持ち続け、まだまだ偏見のある社会を私なりの発信で変えたいと思っています。母子手帳に母が書いてくれた言葉、我が家に天使が生まれました。この言葉に恥じぬよう白うさぎは跳躍します。スタンダードフィットイン、はみ出して馴染め。